ではお伝えしてまいりましょう。はじめは4月28日水曜日オープン、佐伯祐三アトリエ記念館のご案内です。独特の個性を発揮し、若くしてこの世を去った佐伯祐三、1898年から1928年は結婚を機に下落合にアトリエ付き住居を構えました。区立佐伯公園内に残るアトリエを土地の記憶、町の記憶として大切に保存継承し、広く発信していくため記念館として整備しました。佐伯が実際に創作したアトリエ内部を初めて一般に公開します。また佐伯祐三アトリエの地を新宿区指定史跡に指定しました。この地は日本近代洋菓子の上でも、新宿の歴史や風土を理解する上でも重要な場所です。天才画家佐伯祐三の素顔に触れてみませんか。佐伯祐三略歴です。明治31年1898年大阪府生まれ。中学在学中から洋画を学び、大正7年1918年に東京美術学校、現東京芸術大学西洋画科に入学。卒業後の大正13年1924年、家族でフランスに渡りパリに滞在。モーリス・ド・ブラマンク、モーリス・ユトリロの影響を受け、劇場的で哀愁にあふれる筆致でパリの街を描く。大正15年1926年、健康上の理由などで帰国。下落合の自宅に戻り、連作「下落合風景」に取り組む。昭和2年1927年、再びパリに渡り精力的に活動したが、わずか1年後にパリ郊外で死去、享年30歳。では館内の展示です。佐伯の没後、建物は何度か改修されましたが、北側に大きな採光窓のある典型的な大正期のアトリエ建築を今に伝えています。展示室、小部屋。佐伯祐三と家族。米子夫人は佐伯の没後、昭和47年1972年に亡くなるまでここに住み、自らも画家として活動しました。夫人の作品画業と佐伯の画業を支えた夫人や長女八千子との生活をパネルで紹介しています。また映像、佐伯祐三作品の旅。画学生時代、第一次パリ時代、下落合時代、第二次パリ時代、それぞれの代表作19点を映像で紹介しています。佐伯祐三急遽アトリエ復元模型。アトリエの南側に建てられていた一家が住んだ和風の母屋とアトリエ全体を復元した模型を展示しています。展示室、アトリエ。下落合風景。佐伯がこのアトリエを拠点に取り組んだ連作下落合風景の中から12点をパネルで紹介しています。また佐伯が描いたと考えられる場所を当時の地図で紹介しています。略歴、年譜、ライフマスク。佐伯の生涯を各時代の写真、作品で紹介しています。仲間と作ったと言われるライフマスク、複製も展示しています。映像、佐伯祐三と下落合。アトリエでの生活を中心に佐伯の生涯を当時の写真、作品とともに映像で紹介しています。管理棟、ミニギャラリー。母屋の南側にあった東屋風の建物を管理棟として再現しました。棟内にはミニギャラリーがあります。また居室のあった母屋の形状をテラスで平面的に再現しています。所在地は中落合 2-4-21 区立佐伯公園内、西武新宿線下落合駅徒歩10分。なお車での来館はできません。電話、こちら4月28日水曜日からで5988-0091番です。開館時間は午前10時から午後4時半まで、10月から4月の間は午後4時までとなります。休館日が月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日、5月の第2週は6日木曜日が休館です。それと年末年始、 費用は無料。お問い合わせは本庁舎1階文化観光国際課文化資源係、電話 5273-3563 番へどうぞ。また新宿歴史博物館特別展もご覧ください。佐伯雄三展下落合の風景開催中です。80年以上の時を経て下落合風景13点が新宿に集まりました。パリ時代の代表作およそ30点とともにぜひご覧ください。5月9日日曜日まで、午前9時半から午後5時半までです。なお4月26日月曜日は休館、4月30日金曜日と5月1日土曜日から4日祝日、8日土曜日は午後8時までです。いずれも入館は閉館の30分前まで。費用は300円、常設店とのセット券は500円。また20名以上団体割引があります。1名150円です。そして中学生以下は無料です。以上、詳しいことの問い合わせ並びに会場は三栄町22新宿歴史博物館、電話 3359-2131 番です。こちらまでどうぞ。佐伯雄三アトリエ記念館のご案内でした。次は子ども手当についてお伝えします。子ども手当、国制度の申請をお忘れなく。22年3月31日現在、児童手当を受給していない方と新中学2年3年生の保護者の方は申請が必要です。子ども保護者ともに区内在住の方には申請書をお送りしました。中学生までを対象とする子ども手当制度が4月から始まりました。申請が必要な方は手続きをお願いします。22年3月31日現在、新宿区で児童手当、小学生までの児童を対象とした国の制度を受給していた方は、自動的に子ども手当に移行するため、新たに申請する必要はありません。支給停止中の方を除きます。対象になる方です。次にお伝えする1、2の両方に該当する方が対象です。1、区内在住、区に住民登録、外国人登録、短期滞在を除きますが、こちらをしている区内在住の方。2、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の保護者の方。今回申請が必要な方、こちら次にお伝えする1、2、いずれかに該当する方は申請が必要です。1、22年3月31日現在、児童手当、小学生までの児童を対象とした国の制度を受給していない方。2、新中学2年3年生の保護者の方です。手当の金額は児童1人につき月額1万3000円です。申請手続きですが、子ども保護者ともに区内にお住まいで申請が必要な世帯には申請書をお送りしました。郵送または子どもサービス課、特別出張所の窓口で手続きをしてください。申請書は新宿区ホームページからも取り出せます。なお、22年3月31日現在、児童手当、小学生までの児童を対象とした国の制度を受給していた方は、申請の必要がないため、申請書はお送りしていません。公務員の方は原則として勤務先から支給されるため、勤務先で手続きしてください。なお、保護者が区内在住で、対象のお子さんが区外にお住まいの場合は申請書はお送りしていません。また申請の際は添付資料が必要になります。詳しくは子どもサービス課へお問い合わせください。手当の支給です。22年9月30日木曜日までに申請した方は22年4月分から支給します。30日木曜日決心有効です。10月1日金曜日以降の申請は申請した月の翌月分からの支給となります。どうぞご注意ください。なお、22年4月以降に出生・転入した児童の子ども手当は申請した月の翌月分から支給します。支給時期は4月分・5月分は6月、6月から9月分は10月、10月から23年1月分は2月、そして2月・3月分は23年度に支給します。 4月5月分の子ども手当は5月14日までに必ずつくように、申請した場合は6月に支給します。それ以降に申請した場合は7月以降に支給します。中学生対象の新宿区児童手当を受給していた方へ、子ども手当の支給開始により区が中学生を対象に支給していた新宿区児童手当は22年3月分をもって支給を停止します。4月から新中学2年3年生になったお子さんの保護者の方は、お早めに子ども手当の申請手続きをお願いします。詳しいことの問い合わせ先、本庁舎2階子どもサービス課子ども医療手当係、電話 5273-4546 番です。以上、子ども手当についてお伝えしました。続きまして、暮らしのコーナーです。赤十字運動にご協力を。5月は赤十字運動月間です。皆さんの善意によりお寄せいただく活動資金は、救援・救護活動、血液事業、赤十字奉仕団活動などに使われます。期間中、皆さんのご自宅に赤十字協賛委員、町会・自治会の役員や奉仕団の方が伺うことがあります。ご協力をお願いします。お問い合わせは本庁舎1階地域調整課管理係、電話 5273-3519 番へどうぞ。緑の募金にご協力を。5月31日月曜日まで実施です。東京緑化推進委員会の森林整備、地域の緑化推進普及啓発事業などに充てられます。ご協力をお願いします。募金箱の設置場所は区役所本庁舎、特別出張所、西新宿 2-11-4 環境学習情報センターほかです。お問い合わせは本庁舎7階緑公園課緑の係、電話 5273-3924 番へどうぞ。次に、第4期エコライフ推進員を募集。任期は7月1日木曜日から2年間。対象は区内在住在勤在学の18歳以上で、地域で環境活動ができる方20名程度です。活動内容、区が行う環境施策、事業への協力、また協議会、分科会、月1回程度エコライフ推進協議会で活動テーマを決定します。こちらへの参加、そして環境学習情報センターと連携した環境についての普及啓発活動です。なお、第3期分科会は1、省エネルギー、新エネルギー、太陽光発電、LED 電球ほかの普及、2、緑の普及、緑のカーテン緑化促進ほか、3、3R 推進、リサイクルの取り組みほかをテーマに活動しました。申し込みは任意の用紙に記載例のほか、年齢、応募動機、環境活動の経験の有無、今後活動を希望する内容を記入し、5月31日までに必ずつくように、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎7階環境対策課エコライフ推進係へどうぞ。電話 5273-4267 番です。事業所などの省エネルギー診断をしませんか。対象は区内の中小規模の事業所、工場、店舗ほか。内容は、エネルギー管理士など省エネの専門家が現場を調査して、エネルギー使用に関する問題点を指摘し、コスト削減と改善策を提案します。費用は無料。申し込みは、所定の申請書を歌舞伎町 1-4-1 本庁舎7階環境対策課、電話 5273-4267 番へお申し込みください。応募要項、申請書はエコライフ推進係で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。続いて、リサイクル講座のご案内です。まず1、ペパバッグ作りと緑のカーテン講座。日時は5月18日火曜日午後1時から3時。内容は新聞から袋作り、緑のカーテンの話。費用は200円。持ち物として新聞紙3枚から4枚、色刷り部分を含みます。こちらほかです。2、 古い木綿布から帽子作り。5月27日木曜日午前10時から正午。費用は400円、材料費を含みます。持ち物として、古いズボン、スカートなどの木綿の布、70cm×70cm 程度。ほどいてアイロンをかけた色、柄の異なるものを2、3種類。それと、型紙用紙、布に合ったミシン糸、他をお持ちください。対象は区内在住在勤の方それぞれ30名。共催は新宿環境リサイクル活動の会。会場申し込みですが、往復ハーキに記載例の通り記入し、お伝えした1は5月5日までに、2は11日までに、それぞれ必ず着くようにどうぞ。郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センターへお申し込みください。電話5330-5374番。こちら月曜日休館。5月の第2週は6日木曜日が休館となります。なお応募者多数の場合は抽選です。リサイクル講座のご案内でした。次に水防訓練にご参加を。水害対応体験や展示コーナーもあります。5月8日土曜日午前9時半から正午。内容は合同訓練、各種水防工法、見学、それと水防体験ほか。参加期間は新宿区および東京消防庁第4消防方面本部、同方面内各消防署、区内各消防団、防災区民組織、それと東京都下水道局ほかです。会場申し込みですが、当日直接霞ヶ丘町6、都立明治公園へどうぞ。お問い合わせ先は本庁舎4階危機管理課事業推進係、電話5273-3874番、または牛込消防署警防課消防係、電話3267-0119番へどうぞ。以上、暮らしのコーナーでした。変わりましてお知らせです。まず、震災時に重要な役割を担います、四谷消防団第二分団本部施設が完成。大地震が発生した場合、新宿駅周辺は帰宅困難者など10万人を超える滞留者で混乱することが予想されています。多くの方が広域避難場所である新宿御苑に避難する際には、避難などの状況を把握し、避難指示を伝達するなど、重要な役割を担う同分団の本部施設が、新宿御苑の新宿門そばに完成しました。この施設は歌舞伎町の東側部分など、新宿御苑周辺の区域を管轄する同分団の活動拠点として、地域の安全を担います。所在地は内藤町11、お問い合わせは四谷消防署、電話3357-0119番へどうぞ。次に、群馬県沼田市、あきる野市と地球環境保全のための協定を結びました。区では省エネルギー環境指針で、区内の CO2 排出量の削減目標を定め、ヒートアイランド対策の強化や、区外の森林保全で増加した CO2 吸収量を区内の CO2 排出量から相殺するカーボンオフセットの仕組み作りに取り組んでいます。3月に沼田市、あきる野市と締結した地球環境保全のための協定は、区が水源として恩恵を受け、貴重な自然を持つ漁師と連携し、 CO2 吸収量の増加とともに自然体験学習の実施や住民相互の交流拡大を目指しています。今後は漁師に開設する新宿の森を整備することでカーボンオフセットを進めるほか、省エネルギーの取り組みを普及啓発する新宿エコ隊の隊員を対象に、植林、下刈りなどの体験学習を実施していきます。お問い合わせは本庁舎7階環境対策課環境計画係、電話5273-3763番へどうぞ。変わりまして、6月7月の区民保養施設空き室予約のご案内です。箱根ツツジ荘グリーンヒル八ヶ岳。受付窓口は日本通運株式会社 東京旅行支店新宿区役所内営業所第一分庁舎地下2階です。受付専用電話は番号 5273-3881 番。受付日時、祝日などを除く月曜から金曜日午前9時から午後5時まで、土曜日曜日祝日などは日本通運株式会社東京旅行支店電話 6251-6560 番へどうぞ。午前10時から午後6時の間にお願いします。以上、先着順に受け付けます。受付開始日などをご確認の上、受付窓口へお申し込みください。利用料金の支払いは利用日当日の現地払いまたは利用日前の口座振込となります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。受付開始日、落選者優先受付5月6日木曜日から、区民優先受付5月10日月曜日から、一般受付5月17日月曜日から。なお、落選者優先受付は、必ず受付窓口に落選はがきをお持ちください。電話では申し込めません。区民優先受付、一般受付は電話でも申し込めます。混雑のためつながりにくくなりますが、どうぞご了承ください。ところで、6月1日火曜日から保養施設、客室内は禁煙です。施設を利用する方のご要望や健康増進法で規定されている受動喫煙防止の観点から、客室内を禁煙とさせていただきます。ご理解ご協力お願いします。お問い合わせ先、本庁舎1階、障害学習コミュニティ課、障害学習コミュニティ係、電話 5273-4127 番です。こちらまでどうぞ。次に、空き店舗を活用して事業を始めませんか？商店街空き店舗活用支援事業補助金。募集期間は5月14日金曜日から6月14日月曜日。対象は、次にお伝えするいずれかに該当する方、中小企業信用保険法に定める中小企業者、特定非営利活動促進法に定める NPO 法人、申請から6ヶ月以内に創業する具体的な計画をお持ちの方です。なお、出店後は空き店舗のある区域の商店会商店街振興組合に加入していただきます。対象事業ですが、申請者が空き店舗を借り上げて自立して継続的に行う商店街の活性化・地域貢献につながる事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種を除きます。対象店舗、区内の商店会・商店街振興組合の区域内にある空き店舗で商業活動を行わないまま原則として3ヶ月以上経過した物件、空き店舗物件は申請者に見つけていただきます。募集件数3件、助成額、事業開始に必要な経費のうち空き店舗の改修・改築、付帯設備の設置、事業の宣伝、保証金にかかる費用の3分の2以内です。1件につき400万円を限度とします。説明会を5月11日火曜日午後6時から7時まで、西新宿 6-8-2 区立産業会館ビズ新宿で実施します。当日直接会場へお越しください。お問い合わせ先は産業振興課産業振興係、電話 3344-0701 番です。なお、募集要項は産業振興課で配布しているほか、新宿ホームページでもご覧いただけます。次に、区の緊急経済雇用対策、ホームヘルパー2級資格取得費用を助成します。対象は区内在住で次のすべてに該当する方50名程度。義務教育を修了している。申請日現在、介護保険サービス事業所に就労していない。資格取得後に介護保険サービス事業所で就労する意思がある。21年度にこの費用助成を受けていないです。助成内容ですが、22年4月1日以降に受講を開始した東京都指定の事業者によるホームヘルパー2級資格取得講座の受講料10万円を限度とします。申請に必要な書類、 1、新宿区介護人材確保育成事業費用助成申請書、県交付請求書。2、ホームヘルパー2級資格取得講座受講料の領収書など。3、受講講座、講座の実施期間、講座開始日がわかる書類。そして4、支払金口座振替依頼書です。なお、お伝えした1と4は介護保険課で配布しているほか、新宿区のホームページから取り出せます。申し込みは受講講座の開始日以降に、お伝えした1から4の書類をお持ちの上、本庁舎2階介護保険課推進係へどうぞ。電話 5273-4212 番です。先着順となります。お知らせの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのままテープを裏返して引き続きお聞きください。